空の心、風の気持ち。気象予報士で防災士の山本由佳です。今日は突風の風速を推定する方法についてお話をしたいと思います。突風って言いますと皆さんどんな風イメージされるんでしょうね。急に吹いてくる強い風、まあそういうことですけれども、気象庁でいうところの突風って言いますのは竜巻の他にダウンバーストとかガストフロントといった現象のことを指すんですね。まあそれぞれちょっとね、狭い地域に急に吹く風ですからね、風速を直接観測できることっていうのはまずないというか難しいんですよね。でその風の強さ、風速を推定する方法について今日はちょっと詳しく話してみたいと思います。風の強さっていうのは結論から言いますとね、被害の程度から推定しています。以前はフジタスケールっていうもので判断してたんですね。フジタスケールっていうのは考案者であるシカゴ大学の藤田哲也博士の名前をつけたものですね。 F0 から F5 の6段階で表されます。被害が大きいほど F の数値が大きくて風速が大きいことを示します。ちなみに今まで日本で観測された突風ね、竜巻とかね、の最高は F3、F3 クラスですね。 F4 クラス以上のものはまだありません。で今気象庁が使っていますのは日本版改良フジタスケールっていうものになっていましてね、 JEF0 から JEF5 の6段階で表されます。何を改良したのかと言いますと、フジタスケールではね、被害の指標として見るものが、まあ、お家とかビニールハウスとか煙突、自動車、樹木などね、9種類に限られていたんですね。それを日本版改良フジタスケールでは、日本でよく見られる自動販売機とか墓石、墓石ね、まあ、そんなものを加えるなどしたんですね。で、フジタスケールっていうのは、まあ、何がどうなったっていう2つの要素で突風の強さを判定していくんですけれども、その何がっていうところを日本に合わせて増やして、さらに細かくしていったというわけです。まあ木造のお家とかお店、あと鉄筋コンクリートの集合住宅、あと樹木も広葉樹、針葉樹に分けたり、自動車も軽自動車と普通自動車に分けたり、まあそういうふうにして30種類に増やしました。で例えば木造のお家の屋根が大きく剥がれているっていう被害があったとします。で何がは木造住宅でしょ。でどうなったっていうのは屋根が大きく剥がれたということで、この組み合わせを日本版改良フジタスケールに当てはめてみますと、 JEF は1に相当して、ああ風速はだいたい秒速45メートルだったんだなと推定できるっていうわけです。まあこんな風にしてね、突風の強さ、風速をね、より精度よく判定できるようになりました。もちろん皆さんが竜巻とかね、突風に遭遇する確率っていうのは本当にごくごく小さいとは思いますけれども、まあ、ひとたび遭遇するとね、被害は大きいですし、市町村で考えますとその確率は80年から90年に一度ぐらいになりますからね、何らかの対策をやっぱり考えておきたいですよね。そのためにも竜巻などの突風の研究、メカニズムの解明ね、まあ、これは大切で、こういうデータの蓄積っていうのが大事なんだなって思います。今日は突風の風速を推定する方法についてちょっと詳しくお話ししました。ではまた。